ご神君、一つ、子を産むは我が力で産むとは思うな。皆、親神の恵むところぞ。暑ければ涼しいところを、寒ければ暖かいところを選ぶことはできても、暑さ、寒さを人間の力ではどうにもできぬように、子を産むにも安産のための方法は講じても、ギリギリのところは神の恵みを受けねばならぬ。人間の力みだけではどうにもならぬもの。できたところで不自然になるばかした。自然の働きとともに相まってのおかげを受けることが大切である。無理がないから、後々までのおかげになる。ここの道理はすべてのおかげに通ずることである。皆、親神の恵むところぞと。神様が恵んでくださる。いうわけですね。ここ数日、目玉商品ということをいただきますが、師匠大坪宗一郎氏は、愛楽の目玉商品は何だと思うかと修行生に問われました。その時に師匠は、実はあるお知らせをいただいておられたのですね。そのサバの目玉のお知らせをいただいておられたようです。そして師匠がおっしゃるには、愛楽の目玉商品は人間が人間らしくということだと。しかしこれは人間が人間らしくといっても、どこまでも目玉商品だと。本当に売りたいものはその奥にあると。まあ、本当に大切なものは奥に売ってある。その人間が人間らしくというのは、どこまでも目玉商品に過ぎない。それを本当に売りたいのではないというわけですね。しかし目玉商品としては、まあ、それを前面に打ち出すというのでしょうかね。そして本当に買ってもらいたいもの、本当に渡したいもの、師匠が本当に渡したいものは、その店の奥にあるというわけです。これは愛楽の目玉商品という表現をなさいましたから、このことが気にかかって、今朝の新中記念でもそのことを思わせていただいておりました。そうしましたら、それは愛楽の目玉商品だと。ですから、他の土地に行けば、それはまた目玉商品が異なってきて叱るべきだと。例えば、山の奥にあるスーパーマーケットでの目玉商品と、海の近くにあるスーパーマーケットでの目玉商品。これは、その土地土地の人が求めるものが、やはり欲しいと思うものが違いましょうから。目玉商品になる、なりうるものが変わってきましょうね。山の方では魚を目玉商品にしたら、それこそ人がやってくるかもしれない。海に近いところではお魚を目玉商品にしたら寄ってくるかもしれない。その場所、卵であったり、豆腐であったり、お野菜であったり、その土地土地によって目玉商品にするべき商品、いや、目玉商品となるような商品が違ってくるというわけですね。またそうあって叱るべきだと。ですから、教会があるとすれば、その土地土地にいろいろな教会がある。ですから、その土地土地の教会で目玉商品が違って叱るべきだと。この教会は、これが目玉商品です。あちらの教会ではこれが目玉商品。私どもの教会ではこれが目玉商品です。と、本当言ったら、その教会教会に、その教会の目玉商品というものがあって叱るべきだし、またなからねばならない。というようなことでもありますね。まあ、目玉商品ですから、人寄せの客集めの商品ということでもありますね。 そして本当に売りたいもの、本当に渡したいものはまだ奥にとってあるということになるわけですけれどもね。では我が家で目玉商品を何にしたらよいのだろうかと、神様に、さあ我が家では何を目玉商品にさせていただきましょうかとお伺いしておりましたら、それこそふと天地書きつけをおましていただきました。別に目玉商品と天地書きつけが関係なさそうに思うけれども、ところがこのお道ですね、お道のまあ最も大切なものとされるものがこの天地書きつけ、生き神金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと。一心に願いというところが、一心に願と書いてありますね。願うという字、絵と振り仮名が振ってあるわけではありません。これを三大金光様が絵と読まれたとお聞きしたことがありますが、まあ読みようによってはうと、願うと読んでもいいかもしれませんね。願です。一心に願と書いてある。まあこれは一心に願うと読めば、天地金の神様が一心に願っておられるといただけるわけですね。願えと読めば、一心に神様に、天地 金の神様へ、神様に願えということにもなります。まあこれはどちらをとってもどちらでも取れるようなものですね。神様が願っておられる、そのことを私どもも願うのだというふうにいただけば、神様が願われること、そして私どもの願うこと、それが一つになる。それが一心に願ということでもありましょうから、神様の願いを我が願いとして願うということになった時に一つになりますね。いわば、ご心願、ご成就を願うということにつながりましょうかね。そして、この天地書きつけの真正面というのか、その中心というのか、その中心に真正面に書かれているもの、これが天地金の神、一心に願ということですね。ですから、このお道で一番大切なこと、それは教祖生き神金光大臣様が天地金の神様の願いをお受けになり、神はこの方金光大臣あって世に出たとも言われるように、教祖様のおかげをもって天地金の神様がその働きを表されるようになった。ですからそのことが天地金の神様ということが一番大切だということでもありましょうね。天地金の神様に一心に願う、あるいは神様が一心に願われる、この天地金の神様というものが一番大事だと。普通一番大事なものを真ん中に書いて、しかも一番大きく書きますよね。これが一番大事だぞというのが天地金の神、一心に願ということになりますね。そしてさらに教祖様は、おかげは我が心にありとおっしゃっておられる。おかげは我が心にあるのだぞと、今月今日して頼めい。ここが面白いところですね。頼むということと願うということ、まあ同じような意味合いがあるのだろうと思うのですが、最初の天地金の神、一心に願と願を使い、そして最後には今月今日で頼めいと、頼めいとおっしゃっておられる。同じこの三十数文字の中に願うということと頼むということの二つがあるわけですね。面白いですね。私は今朝いただきますのは、それこそおかげは我が心にあり、なのだから今月今日、まあたった今ということでしょうかね。今月今日という 岡山地方の方言のある意味があるそうですけれども、まあ素直に今いただけと、今頼めいと、おかげは我が心にあり今月今日で頼めい、いわば我が心になることを今頼めと神様がおっしゃっておられるような感じがいたしますね。おかげは我が心にあるのだから、その我が心になることを今頼めいと。私どもが願い事があります。病気なら病気を治してほしいと思います。そのことを天地金の神様に一心に願います。そしたら神様からお返事があります。おかげは我が心にあるぞと。だから今度はまた氏子が、あ、それならば我が心になることを頼まなくちゃ、頼めいと神様はおっしゃるわけですね。頼めいですから、神様はそれならばおかげが欲しいならば我が心になることを頼めというおっしゃっておられるわけですね。氏子としてはですから、おかげが欲しい、それならばまずは我が心になることを頼めい、頼めと、我が心になることをお頼みしますと願うことになりますね。面白い表現だと思いますね。そしてまた今朝いただきますその目玉商品というところになりますが、考えようによってはこの天地駆けつけというものが、例えばスーパーマーケットの広告であったとしましょうか。教祖様は書きつけだからどこでも持っていけとおっしゃっておられる、誰にでも手渡された、これが広告だとすれば、広告で一番目立つところに書くもの、それこそ目玉商品ですね。ですから天地金の神一心に願いというもの、これがお道の目玉商品だと、私の目玉商品にせよとおっしゃっておられるような感じがいたしますね。いわば天地金の神様に一心に願う、あるいは天地金の神様が一心に願われる、その願いとする、まあ天地金の神様ということに願うということが目玉商品だと。そして私どもが買い求めるもの、私どもがならばどうあったらよいのか、神様が売りたいもの、それは我が心だと。我が心になることを、それこそ今月今日、今たった今頼めということにもいただけますね。天地金の神一心に願い、これがまあ目玉商品、このことを目玉商品にせよということでもありましょうかね。そこにはそれこそある意味お道の目玉商品は霊言奇跡だと言われた、そうであるかもしれませんね。しかし本当に渡したいものは霊言奇跡ではない。本当に渡したいもの、それはおかげは我が心にあり、これを頼めということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。